外は寒い。空は高く晴れて、どこから梅雨が降るかと思うくらいである。手が着物に触ると、触ったところだけがひやりとする。人通りの少ない小路を2、3度折れたり曲がったりしていくうちに、突然、辻裏屋にあった。大きな丸い提灯をつけて、腰から下を真っ赤にしている。三四郎は、辻裏が買ってみたくなった。しかし、あえて買わなかった。杉垣に羽織の肩が触るほどに、赤い提灯をよけて通した。しばらくして、暗いところを蓮に抜けると、追い分けの通りへ出た。角に蕎麦屋がある。三四郎は、今度は思い切ってのれんをくぐった。少し酒を飲むためである。高等学校の生徒が3人いる。近頃、学校の先生が、昼の弁当に蕎麦を食うものが多くなったと話している。蕎麦の担ぎが、ドンが鳴ると、せいろや種物を山のように肩へ乗せて、急いで校門を入ってくる。ここの蕎麦屋は、あれでだいぶ儲かるだろうと話している。なんとかいう先生は、夏でも釜揚げうどんを食うが、どういうものだろうと言っている。大方、胃が悪いんだろうと言っている。その他、いろいろのことを言っている。教師の名は大抵呼び捨てにする。中に一人、広田さんといったものがある。それから、なぜ広田さんは独身でいるかという議論を始めた。広田さんのところへ行くと、女の裸体画がかけてあるから、女が嫌いなんじゃなかろうという説である。もっとも、その裸体画は西洋人だから当てにならない。日本の女は嫌いかもしれないという説である。いや、失恋の結果に違いないという説も出た。失恋してあんな変人になったものかと質問したものもあった。しかし、若い美人が出入するという噂があるが本当かと聞きただしたものもあった。だんだん聞いているうちに、要するに広田先生は偉い人だということになった。なぜ偉いか、三四郎にもよくわからないが、とにかくこの三人は、三人ながら、与次郎の書いた偉大なる暗闇を読んでいる。現にあれを読んでから、急に広田さんが好きになったと言っている。時々は、偉大なる暗闇の中にある稽古などを引用してくる。そうして盛んに与次郎の文章を褒めている。霊よしとは誰だろうと不思議がっている。何しろよほどよく広田さんを知っている男に違いないということには三人とも同意した。三四郎はそばにいてなるほどと感心した。与次郎が偉大なる暗闇を書くはずである。文芸辞表の売れ高の少ないのは、当人の自白した通りであるのに、冷々しく、彼のいわゆる大論文を掲げて得意があるのは、虚栄心の満足以外に何のためになるだろうと疑っていたが、これで見ると、活版の勢力はやはり大したものである。与次郎の主張する通り、一言でも半句でも、言わない方が損になる。人の評判はこんなところから上がり、またこんなところから落ちると思うと、筆を取る者の責任が恐ろしくなって、三四郎は蕎麦屋を出た。下宿へ帰ると、 酒はもう冷めてしまった。なんだかつまらなくっていけない。机の前に座ってぼんやりしていると、下女が下から、湯沸かしに熱い湯を入れて持ってきたついでに、封書を一通置いていった。また母の手紙である。三四郎はすぐ封を切った。今日は母の首席を見るのが甚だ嬉しい。手紙はかなり長いものであったが、別段のことも書いてない。ことに、三綿のおみつさんについては、一口も述べていないので、大いにありがたかった。けれども中に、妙な助言がある。お前は子供の時から度胸がなくっていけない。度胸の悪いのは大変な損で、試験の時などにはどれくらい困るか知れない。おきつの高さんは、あんなに学問ができて、中学校の先生をしているが、検定試験を受けるたびに体が震えて、うまく答案ができないんで、気の毒なことに、いまだに月給が上がらずにいる。友達の医学士とかに頼んで、震えの止まる丸薬をこしらえてもらって、試験前に飲んで出たが、やっぱり震えたそうである。お前のはブルブル震えるほどでもないようだから、平勢から自薬に、度胸の座る薬を、東京の医者にこしらえてもらって飲んでみろ。治らないこともなかろう、というのである。三四郎はバカバカしいと思った。けれどもバカバカしいうちに、大いなる医者を見出した。母は本当に親切なものであるとつくづく感心した。その晩、一時ごろまでかかって長い返事を母にやった。その中には、東京はあまり面白いところではないという一句があった。